皆さんおはようございます。
おはようございます。
昨日クリスマスイブ、礼拝ということでたくさんの、ね、方々が来てくださって礼拝を捧げました。夜遅くまで、ね、集まってたので今日朝少ないかなと思ってたんですけども、こんなたくさんの方々が、ね、来てくださって一緒に礼拝できることを感謝します。So we had a beautiful ship last night. We had lots of people, and we stayed here until late night. So I was expecting few people here today. But we have lots of people here today. We worship together. So we are so thankful for that. 今日は、ヨハネの衣装のところからですね、神様からのラブレターということで、お話をさせていただきます。一つ質問しましょうか。皆さんラブレター。もらったことある方、今までの人生の中で一回でもラブレターもらったことある方、手を挙げてください。はい、ごめんなさいね、もらってない方のことを示すために挙げてるわけじゃないんですけど、はい、ありがとうございます、ね、ここだけの話なんですけども、私も中学校1年生の時にラブレターもらったことがあるんです。おいつもね、仲良くしていたあの女の子からね、ある時こうラブレターをもらったんですね。でもですね、当時まだ僕だったんです。私もらったんですけども、どうしたらいいのかよく分からなくてですね、で、まあ、どうしたらいいのか分からなくって、自分の親しい男の子の、友達に、まあ、見せたんですね。どうしたらいいか。そこまでは良かったんですけれども、友達が悪かったんです。その友達をですね、教えてくれたんですね。お前こんなもんもらったのか、で、ね、お前困ってるんだったらちょっと助けてあげるよって言うんですね。こう答えればいいんだよ。ごめんなさい、他に好きな人がいるからって一言言えばいいんだよ。いや、別にその嫌いなわけじゃないし、そんなね、他に好きな子がいるわけじゃないから、そんなこと言えるわけないよっていうとね、彼は言ったんですね。大丈夫大丈夫、俺信じろよ、俺が伝えてやるから。そしてね、彼はそのことをどうやらその女の子に伝えたようで、その日以来ですね、その女の子は二度と私に口を聞いてくれなくなってしまいました。My question is, have you ever received a love letter from anybody in your life? And this is just between you and me. Actually, I've got a love letter from a girl when I was a seventh grader. And I was so happy that I got a love letter from a person whom I was getting along with. But I was still naive in those days. So I didn't know what to do with it. So I talked to my male friend and I wanted to get his advice. And he was kind. And he said to me this, well, if you don't know what to do with it, trust me, count on me. I can tell her that you have somebody that you are falling in love with. Well, it doesn't mean that I didn't like her, but I didn't know what to do with it, but I just didn't know what to do, so I just trusted him. And he talked about that to that girl. And since then, that girl never talked even a word back to me. That's so sad. ということをちょっと考えてみたいんですけれども、言葉って不思議ですね。言葉っていうのはその中にこう込められた何かのこうメッセージがあるから私たち口を開くわけですね。何かを伝えたいわけです。言葉の中にはその言葉を発する者の、気持ちですとか、あるいは愛というのが含まれるわけですね。誰かの一言に我々、傷ついたり怒ったりすることもあるかと思えば、我々誰かの一言によって慰められる、励まされるということもあります。それは、その言葉を、読んだりですとか、あるいは聞いたりするときに、私たちこの一喜一憂する、それはですね、その言葉の中に相手の気持ちとか、あるいは愛っていうものが、含まれているんだろうなと思います。アウトライン出るでしょうかね。もし赤い字で書いてるのが出てきたら、これ埋めてみてください。表がありますので、ぜひ今日引き寄せなんかで、書いて して帰っていただければなと思います。言葉っていうのは、その中に、気持ちですとか愛が含まれているということですね。この聖書というものがありますけれども、こういうことは聞いたことありますか？聖書は神様からのラブレターだという言葉、ね、聞いたことあるかと思うんですけれども、今までこうよく分かるようでなんか分からないような、そんな言葉だったんですけれども、最近ですね、こう少しずつなんとなくこの意味の深さがですね、分かってきたような気がしています。そしてこのなんかラブレター書いたことある方いらっしゃるかもしれないんですけれども、ラブレターっていうのは一体どういう時に書きますか？好きな人がいるんですね。好きな人がいるわけです。そして好きな人に伝えたいわけですね。私はあなたを愛してますよっていうメッセージを伝えたいから書くわけですね。思い切って書くわけでしょ。聖書っていうのは神様から人間に対して愛を伝えたい、私はあなたを愛してますよっていうことをどうしても伝えたくて、そんな思いが込められた手紙です。 So words are interesting. Words. Somehow we use words to convey some message. Because we have message, we have to convey that message. And yeah, we may become angry. We may become angry by the words of someone, but we may become encouraged by somebody's words. And when we read the words or hear the words, we might be moved from sorrow to joy. So probably it's because the words contain the person's feeling or love. And I'm sure you have heard of the word, the Bible is a love letter from God. These are the words I kind of got it and I kind of didn't. But recently I think I started to understand the depths of that meaning a little bit. So, question for those who have written a love letter to somebody in the past. Question: when do you write a love letter to somebody? You have someone you love, and when you want to convey that the feeling of love to that person, we write, because we desperately want to convey that feeling of love. We want to dare to write it, right? So the Bible, in that sense, the Bible is a letter that contains such a feeling of love from God to humans, because he wanted to convey that feeling of love to humans. That's the Bible. 今日のくだりですね、ヨハネの一章の一節から三節までに、こういう言葉があります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉ははじめに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。ここで言ってる言葉っていうのは、ギリシャ語ではロゴスっていう言葉です。ロゴスっていう言葉ですね。もともとの意味で、もともとの意味は真理ですとか神っていう意味があります。真理あるいは神っていうこと。ここでは、特にキリストのことを言っています。キリストに置き換えてみるとみんな来たとあると思いますね。はじめにキリストがあった。キリストは神と共にあった。キリストは神であった。このキリストは、はじめに神と共にあった。万物はキリストによってなった。なったものでキリストによらずになったものは何一つなかったということなんですね。キリストが神であったっていうところはですね、ことは、聖書の他の箇所にも実は書かれています。例えばヨハネの黙示録の19章の13節、また血に染まった衣を身にまとっており、イエス様ですね、その名は神の言葉と呼ばれた。あるいは、第1ヨハネの一章一節のところ、初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で、見たものをよく見て手で触れたものを伝えます、すなわち命の言葉について。これもイエス様のことですね。イエス様が来られて、その、こと命の言葉というふうに表現しています。そして、この後半の部分ですね、イエス様が創造主 なる神ですよっていうことをここで言っているわけです。イエス様イコール創造主なる神様ですよっていうことを言っているわけです。全てを作られた方、全てを今も支えておられる方はイエス・キリストなんですよ、そういうことです。そのことも、聖書の他の箇所に記されていますね。ちょっと見てみましょうね。これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。コロサイ一章16節から17節まで、ご一緒にどう
ぞ。天にあるものも地にあるものも見えるものも見えないものも王座の主権も支配も権威も万物は御子において作られたからです。つまり万物は御子によって御子のために作られました。御子はすべてのものよりも先におられ、すべてのものは御子によって支えられています。
アーメン。ね、ここで御子イエス様が創造主であるということが分かります。もう一箇所、第一コリント8章の6節、これもそういうことが書かれていますよ。一緒に声に出してどうぞ。
私たちにとっては唯一の神父である神がおられ、万物はこの神からで、私たちはこの神へ帰っていくのです。また唯一の主イエス・キリストがおられ、万物はこの主によって存在し、私たちもこの主によって存在しているのです。
アーメン。ジョン1:1-3。 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through Him all things were made. Without Him nothing was made that has been made. So here, the word in the original Greek, that means the truth of God. And in this context, that's Christ, obviously. And you can exchange the word to Christ. You can understand what I mean. And, yeah, so the word is Christ. And that is written in other passages in the Bible also. Revelation 19:13. He is dressed in a robe dipped in blood, that's Jesus Christ. And his name is the Word of God. 1 John 1:1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at, and our hands have touched, this we proclaim concerning the Word of life. That's Christ. And this Christ is the Creator. Creator God, that's written in the later half of 1 John. The same thing, Creator God, Creator Jesus is written in other passages in the Bible too. Colossians 1:16-17. Let's read together.
For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together.
That's Jesus Christ, Creator God. And 1 Corinthians 8:6, let's read it together.
Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we live. And there is but one Lord, Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.
神様っていうのは、究極の親ですね。究極の親です。ですので我々のことを、生み出してくださって、そして今もずっとですね、我々のことを見守っておられる方であるということですね。こういう絵ありますけどもね、こう赤ちゃんがこうお母さんが抱っこしてるやつですけれども、お母さんは赤ちゃんのことをじっと見守ってね、抱っこしてあったかいところで抱いてるわけなんですけれども、赤ちゃんはそんなこと知らないんですね。赤ちゃんは知らないんですけれども、お母さんは見守ってるんです。私たちは自分で望んで生まれてきたわけではありません。神様が望まれたから生まれてきたんです。ですから神様に望まれて存在している私たちっていうのは神様から見守られてるんです。ある姉妹がですね、 ある時、こんな話をね、してくださったことがあるんですけれども、ある姉妹がこういうことを、こういう言葉を、身内の人から言われたという話なんですけれどもね、こういうことを言われたって言ってました。あんたって存在感ないわね。彼女はね、はぁはぁなんてね、顔ではね、笑いながら話してくれたんですけれども、心の中でね、深い傷をなんか受けてるなっていうことをすごく感じたんですね。ですので、どう言ったらいいのかななんて考えたんですけども、こういう言葉をね、お話ししました。存在感がないなんていうことは、ありえないと思いますよ。世界を神様が一番最初に作られたときに、神様は世界をどうやって作られたか覚えてますかって聞いてみたんです。どうやって作られました？組み上げて世界作りました。作りました。何で作った？言葉によって作ったわけですね。光あれ、光あれって言われたから光ができたわけです。何々あれって言われたから何々ができたわけです。そしてそのできた、ね、いろんなものが作られるために全ては良かった、良かった、神様喜ばれたっていうことが書いてあるでしょうっていうことを伝えたんです。だから存在感があるないなんていうのは我々が決めることじゃないでしょ。神様が光あれって言うから光ができた。神様がサーシャあれって言うからサーシャができた。神様がね、ナディス・セツクさんあれって言われたらセツクさんができた。アナイスあれって言われたらアナイスさんができた。その光あれ、誰々あれって言ってくださった方があるから我々は存在してるんじゃないですかっていうことをお伝えしました。だから存在感がないなんていうことを言わないでくださいっていうことを言ったんですね。私たち一人一人も神様があれって言われたから、言ってくださったからここに生まれてきたわけです。はい、その方があるから我々はあるんだということですね。全てを、ご存知の神様がちゃんと我々のことを見守ってくださっている、知っていてくださっている、そのことが分かれ、そのことがもし分かればですね、何よりも勝る喜びなわけなんですけれども、一つ問題がありますね。問題は鈍感な我々がそれに気づくかどうか、それが大きな問題です。神様は、そんな思いをちゃんと人に伝えたい、私がいるよ、ちゃんと私がここにいるじゃないか、見守ってるよ、愛してるよ、大丈夫だよ、一人じゃないよ、信じなさい、あなたの信仰があなたを救うんだよ、そういう思いを、気持ちを、愛をちゃんと一人一人に伝えたくて伝えたくて伝えたくて、これがクリスマスの出来事です。God is the ultimate parent, as if, like this picture, as if a mom is watching how her baby is doing, that he watches over us. Our babies have no understanding about that. But even though they don't know, a mom is watching over the baby because mom loves baby. We were not born because we wished to be born. Because God wanted us, we were born. One day, a member of this church told me about the words her family had told her. And she said, and her family said this word to her, "You don't have much of a presence. You don't have much of a presence." That's what she told me. And she told me this story while laughing, but I can kind of sense that she, you know, deep within her heart, how she was hurt. So I thought about what to say, and I told her this. I don't think that there is such thing as you or anybody not having much of a presence. Do you remember how God created this world? And she said, she thought about that, and she said, by his word. I said, that's right, by his word. Because God said, be light. Light existed. You know, let there be light, but the direct translation is be light. So be light and light. What happened? And every time he said, be something, that existed. And here he says, like, be Sasha, be Alisa, you know, be Ben. So we are existing. I said to her, because God said, be light, light exists, and because be who you are, because you exist. So, because he is present, to the present, isn't it? And I remember I said to her. So God says, each one of us here, be, so we are born. The one who said, be light, exist. That's why we exist. So God watches over us, God sustains us, and knows everything about us. If we recognize that, we have peace, we have joy. However, we have one problem, whether we, our humans, become aware of it or not. That's a huge problem. And God wanted to solve that problem, and God wanted to convey such a feeling of love to everybody. I exist. I am watching over you. I love you so much, you're so precious, and I want to save you at any cost. He wanted to convey such a feeling to each person properly, and that's what Christmas is all about. ヨハネの一章14節。言葉は肉となって私たちの間に宿られたという言葉があります。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。先ほど、神の言葉、生ける言葉、メッセージですね、この愛のメッセージ、人間に対して、神様はどうしても私はお前のことを愛してるんですよっていうメッセージを伝えたくて、神様は愛を目に見える形で表してくださった。神様の言葉、命の言葉が、肉を伴って人となってくださった、それがキリストっていう出来事です。クリスマスの喜びがここにあるんですね。John 1:14 The Word became flesh and made his dwelling among us. So God wanted to convey, properly convey the message of I love you so much to humans. God expressed his love by the means we could see. And God's words, the word of life, became human.Became flesh and became human. And that is what happened through the coming of Christ. And that is the joy of Christmas.
言葉は肉となって私たちの間に宿られた。つまり、イエス・キリストがこの地上に降りてきてくださったことです。いかがですか？
もしね、神様がね、空からね、スピーカーでね、大きな声でこれどうですか？お前のこと愛してるぞーなんてね、言ったところでね、なんか空耳かななんて言うのかも、そういう質問、なんか空耳かなんかなんか思ってね、我々鈍感な私たちは、こう気づかないし、誰も喜んでくれないわけですね。これしなさい、あれしなさい、これしちゃいけません、あれしちゃいけません、なんてね、都会空からスピーカーで叫んだところでね、なんかそんな聞きたがりたくないなって思うんでしょ。あれは高いところから頑張れ頑張れ頑張れ頑張れ頑張れくれくれってね言われてもね、なんかこうあまり納得いかないですよね。しかし神様はこうじゃなかったんですね。ある意味スピーカーになってくださったんですね。言葉が人となったっていうのは本当に、まあ、ただこんな無機質な形じゃなくて、我々の一人として来てくださったこと、それがイエス・キリストです。今どうしました？こうじゃないということですね。はい。
はい、イエス・キリストとして来てくださった。イエス・キリストっていうのはまさに神様が伝えたくて使えたくてどうしても伝えたいことをイエス・キリストが生ける言葉となって回ってくださったっていうことです。そういう意味では先ほど聖書が神様からラブレターって言ったんですけど、もっとすごいですね。イエス・キリストこそが神様からのラブレターなんです。イエス・キリストこそが我々へのラブレター、そしてその一言によって我々は生きるものになったし、そしてその一言によってこれからも生きていくことができるんだと思います。
The word became flesh and made his dwelling among us. In other words, Jesus Christ came down into this earth andYeah, so he doesn't speak from the high up from sky, I love you so much. Well, we may think that just a buzzing in our ears and nobody rejoices that, right? And maybe from sky, God can say, you ought to do this, you ought not do this, but nobody wants to listen and obey. Or he may say,Hang in there, never give up. High up from sky. He didn't want to do that. He could do that. He didn't want to do that. He wanted to be one of us. That is Jesus Christ. So Jesus Christ came to this world as a living word, as a living word that God wanted to convey at any cost.In that sense, I said that the Bible is a love letter from God. But in that sense, actually, Jesus Christ is a love letter from God. Jesus Christ is living, or he is a love letter from God. And by the word of peace, we can be. And we became a living one. And we will live from now too.1995年ですけれども、何が起こったか覚えてますかね。阪神・淡路大震災が起こった年です。マグニチュード 7.3 の大地震でした。家やビルが倒れてたくさんの方々が、亡くなられたわけですけれどもね。かつて私、神戸に住んでたことがあります。ちょうど地震が起こる5年前でした。5年前まで、6年間ぐらい神戸に住んでたんですけれども、当時学生時代で、神戸で、アルバイト、お寿司屋さんでアルバイトしてたんですけれどもね、そのお寿司屋さんも、後で地震の後に行ってみたらもうなくなっちゃってました。震災現場に、出勤した警察官が、書いた記録があります。地震発生から、1週間後、遺体安置場所である体育館に出勤したそうです。そこで、小学校3年生から4年生ぐらいの一人の女の子と会ったそうなんですね。そして、その女の子は、胸にですね、この真っ黒焦げに焦げてひしゃげてしまった鍋を大そうに抱えていたそうです。その記録をお見せしたいと思います。So I'm gonna talk about a story in Japanese. I'm gonna talk about a girl who survived in Kobe earthquake that happened in 1995. 1月16日に地震が発生して、1週間後の1月23日2回目の出勤をしました。任務は、救助活動、遺体捜索、高校体育館における遺体管理と検視業務の補助でした。仮の遺体安置所となった体育館はたくさんの遺体とそれに付き添う遺族で溢れていました。そんな中で一人の女の子に私の目は釘付けになりました。その女の子は膝の前に置いた焼け焦げた鍋にじーっと見入っていました。泣くでもなく悲しむでもなく身動きもせずただじーっと見入っていました。私はその女の子に惹かれるように近寄っていきました。鍋の中には小さな遺骨が入っていました。どうしたの？
思わず問いかけた私の一言がその女の子を泣かせてしまいました。どっと溢れ出した涙を拭おうともせず、懸命に私の目を見つめ、途切れ途切れに語り始めました。鍋の中身は女の子が拾い集めたお母さんの遺骨だというんです。地震が発生したその後、女の子はお母さんに抱かれるようにして1階の居間で眠っていたそうです。何が起こったのかわからないまま気がついた時には、お母さんに抱かれたままの格好で壊れた家の下敷きになってしまって、身動きもできない状態になっていたそうです。女の子は少しずつ体をずらしてずらして、何時間もかけて脱出しました。家の前に立って何が何だかわからないまま、どの家も倒れてしまっているのを見ました。しばらくすると火事が近くにまで迫ってくるのを見ました。多くの人が何か叫びながら走り回っているのを見ました。しばらくしてお母さんが家の中に取り残されていることに気がつきました。お母さんを助けて、誰かお願い。走り回っている大人の人たちに片っ端からしがみついて声をかけに叫び続けたそうです。でも誰にもその叫びは聞こえなかった、声は届かなかった。お母さんって叫び続けて、懸命に家具を押しのけて瓦礫を放り投げて、一歩一歩お母さんに近づいてきました。やっとの思いでお母さんの手を探し合った。お母さんの手を見つけた途端、その手をぎゅっと握りしめました。でも火事が間近に近寄ってきていました。火事の音がバチバチバチバチ聞こえて熱くなってきました。お母さんは懸命に語りかけていましたけれども、か細い声で女の子には聞こえませんでした。お母さん、お母さんと叫び続ける女の子に、名前を呼ぶお母さんの声がようやく聞こえました。ありがとう、もう逃げなさい。お母さんは握っていた手を離しました。熱かった、怖かった、夢中で逃げた。すぐにお母さんを抱え込んだまま我が家が燃え出しました。燃え盛る我が家をいつまでも立ち尽くし見続けました。声も出なかった、涙も出なかった。次の日何をしたか、どこにいたのか覚えていない。翌々日、女の子は一人でお母さんを探し求めて見つけ出したんだそうです。女の子は今一人で見つけ出したお母さんを鍋に入れて守り続けていました。語り続ける女の子の目からいつの間にか涙が消えていました。ただ聞くだけの私は声も出ず、ただ涙だけが溢れ続けていました。あと二人、この女の子がどんな生活をしていたか私は知りません。一人になった女の子にどんな生活が待っているか私には分かりません。この女の子に神様の守りがありますように、生まれて初めて神様にお祈りしました。この女の子に慰めの言葉も激励の言葉も何も言えませんでした。何度も何度もうなずくだけで女の子の前を逃げるように去りました。けれども女の子は最後まで私の手を見続け、語り、そして語り終えました。その目はもっと多くのことを私に語りかけ、今も語り続けています。目は生きていた、悲しいと思った、美しいと思った、強いと思った。その母親はですね、その女の子を抱きかかえてですね、命がけでその女の子の命を守ったんですね、守り通したんです。ありがとう、もう逃げなさい。母親の言葉が我が子に対して、私の命が犠牲になってもあなたに生きていてほしいんだ、そういう強い願い、祈りでありました。助けたい我が子が目の前で苦しんでいる、そんな愛する我が子のためならば、どんなに大きな犠牲を払ってもそばに行って助けてあげたい、それが本当の親心なんではないでしょうか。 それが人間の親の気持ちであるならば、我々すべてを作ってくださった神様がどのような思いで私たちのことを見ておられるのか、お分かりいただけるでしょうか。
I just talked about a God who survived in Kobe earthquake in 1995. Actually, what happened is this in short. This man, her mom, covered her daughter in her arm and risked her life to protect her daughter. In doing so, her mother became trapped in their collapsing house. And Nakao was able to reach her mother's hand and talk to her, and was not able to help her to get her free because of the because of fire caused by earthquake reached their house. And thank you, Chris Lanovey. These are the words, last words of her mom. And these words contain the strong desire of the mom, and it was like a prayer for her daughter. I want to live, even if that means sacrificing my life. I want to save my child, and my child is struggling in front of me right now. And on behalf of this loving child, no matter what the hurdles or difficulties, I want to help her. I will do whatever I can to save this child. And that is a true heart of a parent, isn't it? If the parent in this world is like that, how about our true parent, God, the Father? How is He watching over us? How is He thinking about us? ヨハネの4章10節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪をあがなう生贄として、御子をお使わしになりました。ここに愛がありますとあります。神様はその一人子を世に送り出してくださいました。神様として払いうる最大の犠牲を払って、私たちに犠牲を払ってくださった。神様ご自身が想像もできない、腹渡の引きちぎられるような犠牲を伴って、けれどもそうしたの、嘆きを、飲み込むほどの憐れみを持って、愛を持って、一人をイエス様を私たちに与えてくださった。全知全能の神が、そのありったけの愛のすべてを、注いで、私たちを愛し尽くしてくださった。それがイエス・キリストがこの世に生まれてきてくださったこと。十字架、そして復活なんですね。イエス様が来てくださったこの世界というのは決してハッピーで、素敵な世界というだけではないですね。私たちの世界は罪に満ちています。悲惨に満ちています。あるいは私たち自身もまだどうしようもない自己中心の罪にまみれています。自分というちっぽけなものに縛りについて、なんとかちっぽけな自分を守るために一生懸命右往左往しているような存在ですね。けれどもそのような世界にイエス・キリストは来てくださった。そして、十字架の上でですね、十字架すごいですね、大きく腕広げてね、包み込む愛ですね、お前のこと大好きだよってね、この愛、万人すべての民を覆い尽くす愛でもって愛してるよ、お前のことが大事で大事で仕方ないんだよ、そのために命かけてもいいんだよ、それほどかけがえのない存在なんだって伝えたくて、いらっしゃいます。 This is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice of our sins. So that He sent His one and only Son to this world. He Himself paid the biggest sacrifice He could have paid on behalf of us. Almighty God poured out all the love He had for us. And this world is filled with misery, sin, and selfishness, but He chose to come to this world. And He spreads His arm on the cross like this, and I love you so much, embracing everybody in this world. I love you so much. You are so precious in my eyes. I can give my life for you. I can sacrifice my life for you. I never abandon you because I love you so much.
And if you believe in me, your faith will save you. He says that to us.
ヨハネの福音書の8章12節。ここに出してご一緒に読みましょうかね。ご一緒にどうぞ。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持つのです。
皆さんの心の中はどうでしょうかね。今どうですか。不安で不安でしょうがない。ある人のことを恐れている、嫉妬みたいな気持ちがある、あるいは苦々しい気持ちがある、あるいは憎しみとか恨みつらみがある、自分で何とかしようとしてみたんだけど、何か別のことに集中したり熱中しようとしてみても結構どれもこれも役に立たないなっていうことはないでしょうか。けれども自分の心にも闇があるっていうことを謙虚にですね、正直に認めて、そして、ああ私にはあなたの光が必要です、私の心に闇がありますって素直に見つめて、素直に、認めてですね、そのことを祈るならば、神様は闇の中に光を必ず与えてくださいます。この方を信じる者は救われる、この方を受け入れる者は一人も滅びることなく永遠の命を持つ、これが神様が私たち一人一人に対してしてくださった約束です。神様は本当に私たちのことを大切に思っておられますから、私たちの心の中に無理やりに入ってくるなんていうことはなさりませんね。静かにノックされるだけです。けれども私たちがそのノックを聞いてですね、そしてそのドアを開いて、心のドアを開くときにイエス様が喜んで入ってきてくださいますね。クリスチャンというのはこのイエス・キリストを心に迎え入れた方、そしてこのイエス・キリストを救い主、主として一緒に生きていこう、最後まで一緒に生きていくんだって決断した人たちのことです。私からのこの最高のラブレターをあなたにも受け取ってほしい、これが神様の願いです。
Hope the question is, how about you? How is your heart?You have some darkness in your heart, bitterness, hatred, envy, fears, anxiety, something like that. But if we just honestly admit that we have darkness in our heart and just pray simply to God, I have darkness in my heart, I need your light to shine my heart, then He shines our heart.Whoever believes in him shall be saved. Whoever believes in him shall not perish but have eternal life. That's the promise of God. And Christians are those who admitted that we need the Savior, we need the Lord. So we want to, I want to continue to walk with him until the end. That's Christians. And I want you to receive this love letter from God, from me.That is the desire of God to us. お祈りして、一言お祈りしましょう。Let's pray.
優しい天のお父様、今日このようにしてたくさんの仲間たちと一緒に集まって、この1年間あったこと、いろんなことを考えながら、でもその中に神様の恵みが確かにあったこと、何よりもイエス様がこの全てを、私たちの全てをご存知で、そして痛みも苦しみも起こったことも、悲しかったことも全部を見守っておられて、分かっておられて、知っておられて、その中で私たち一緒に涙を流してくださったり、また笑ってくださったり、また私たちのしたことを見て喜んでおられたりしておられる神様、あなたの存在を感謝します。神様、どうぞ私たち一人一人、本当に闇のように思えるこの中にあっても、光があれば生きていけます。言葉があれば生きていけます。どうぞ私たちの心、暗くなった心があれば、どうぞ神様が光を灯してくださいますようにお願いいたします。イエス様、私たちの心の中に生まれてください。まだこの中にイエス様を受け入れていない方あれば、どうぞ神様、あなたが入ってきてくださって、自分たちがそのドアを開いて、この中に入ってきてください。 そしてイエス様が、赤ちゃんのようなイエス様が私たちの心の中に生まれば人生が変わると思います。神様どうぞ一人一人をこれからも導いてくださいますようにお願いいたします。立ちを持って一言信じます。救い主主イエスキリストのお名前を通して祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。